ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月17日で小泉総理が訪朝し、北朝鮮が拉致を初めて認めて謝罪して以来、10年目を迎えることとなりました。これを受けて、松原拉致問題担当大臣は、2002年日朝首脳会談10周年に際しての拉致問題担当大臣談話を発表しました。今日は、同大臣談話の全文をご紹介いたします。本日は、当時の小泉総理と金正日国防委員長との間で、初の日朝首脳会談が行われてから10年になります。首脳会談においては、北朝鮮側から拉致被害者に関する情報が提供され、金正日国防委員長からは、謝罪と再発防止の意が示されました。翌月には、生存とされた5人の拉致被害者が帰国しました。しかし、死亡や入居せずとされた拉致被害者について、北朝鮮側からは、現在に至るまで納得のいく説明や証拠は提示されていません。また、政府の認定を受けた方々以外にも、なお多くの被害者が存在する可能性があります。5人の被害者及びそのご家族の方の帰国以降、この10年間、具体的成果が得られていません。そもそも、政府として確認している最初の拉致被害が発生してから、すでに35年が経過しようとしています。この間、拉致被害者の方々とご家族が味わってこられた悲しみ、苦しみを思うとき、この問題に責任を有する大臣として、また個人として、痛恨の極みであります。そして、この10年間、北朝鮮がこの問題に積極的に対応していないことは、極めて遺憾であり、一人の人間としても、残念極まりないことです。本日、政府は、この長く厳しい年月を重く受け止め、改めて、国家の責任として拉致問題を解決するという強い決意を新たにします。同時に、まず国民各位に訴えたい。拉致問題の解決には、皆様の深い理解と支持が不可欠です。生存者の全員帰国が実現するその日まで、この問題を風化させることなく、強く関心を持ち続けていただきたい。第二に、国際社会に訴えたい。拉致被害は、我が国だけにとどまらず、韓国、タイ、ルーマニア、レバノンなどに及んでいることが確認されています。こうした被害者の方々の証言から、さらに欧州を含む多数の事案が報告されています。 拉致問題は国際的な人道問題であり、かつ各国の国家主権に対する侵害です。国際社会が一致してこの問題に対し正義の声を上げ続けることを期待します。最後に、北朝鮮の新たな指導者に訴えたい。拉致問題は決して風化せず、拉致被害者の方々やご家族がいなくなってしまったならば、日朝間の永遠に解決しない問題として残るでしょう。私は、北朝鮮がすでに死亡していたとされていた方々が実は生存していたと従来の主張を変えたとしても批判することなく前向きに受け止めます。また私は拉致問題について関係者の間で一定の進捗であると合意できるような進展が得られた場合には、人道支援など北朝鮮との関係改善のための措置を取ることができると考えます。北朝鮮の新しい政権が拉致問題について新たな方針を打ち出すことを期待してやみません。今日は9月17日の松原拉致問題担当大臣の談話をノーカットでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月14日、今の金正恩体制に対する中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月7日から9月13日まで、北京に行っておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をしてまいりました。中国の専門家の人たちは、北朝鮮の金正恩指導部が、権力の基盤というものを、構築していく上でですね、予想以上のスピード、速度で、それが進めてきたという評価をしておりました。実際昨年の12月に金正日総書記が死去した、その際には金正恩氏は、後継者ではありましたけれども、地位はナンバー2でもなかったわけでありますが、しかしそれが、その後7ヶ月の間に党、軍、そして国家と、全てのナンバーワンになったということであります。そのテンポ、速度というのは、非常に速かったという評価を中国側はしておりましたし、そしてその党、軍、国家のトップに立った後、6月6日には少年団の祝賀、そして7月27日には朝鮮戦争の停戦記念日、ここは勝利記念日に北朝鮮をしてますんで、その戦勝節、8月28日には青年節という、3つの行事をですね、金正恩第一書記が自ら発起して、主催して、そういう3つの行事を行ったと、いうことを、見ると、今、いわゆる金正恩体制というものが稼働しているということが、相当印象付けられたということになると、こういうのが中国の専門家の人たちの見方だったと思います。しかし中国側から見ておりまして、まだその金正恩体制、金正恩政権の独自の正しい政策というのはまだ出ていないという、そういう評価に立っておりました。例えば今国際社会は北朝鮮が新しい経済政策というものを作るんじゃないかと注目しているわけですが、それについては中国の専門家はまだまだ新しい、あるいは本格的な経済政策、とりわけ改革開放といったような変化というのは、それはまだ先の話であるという見方をしておりまして、9月25日に北朝鮮で最高人民会議が開催されますけれども、そこで、経済関連の何らかの動きは、当然あるだろうけれども、しかし、新しい改革案、本格的なものが提示されるという可能性はないという、 そういう判断に至っておりました。8月末、とりわけその米韓が合同軍事演習をしていたということもあって、その8月末から北朝鮮は、もし米韓両国と戦争が起きるんであれば、その軍事的に朝鮮半島を統一するという言い方を非常に強調しております。祖国統一大戦というような言葉も出てきているわけですが、それに対して、もちろんこれは、我々の目から見ますと、非常に挑発的な言い方であるということになりますが、しかし、中国の専門家は、そういう北朝鮮の主張というのは、受動的、受け身的であると。で、米韓両国が攻撃しない限り、軍事的行動には出ないと言ってるわけですし、そして米韓両国が北朝鮮に軍事的攻撃する可能性はないという判断を中国はしてますから、したがって戦争が起きるという危険性が今高いわけではないという、そういう評価をしておりました。おそらく今、中国側の目から見て最も注目に値するのは日朝関係ということになろうかと思います。4年ぶりの日朝間の政府間協議が8月29日から31日にかけて、北京で開催されましたが、中国の専門家は、もう北朝鮮は、日本との政府間協議を継続しようと、続けようというふうに考えているという評価をしておりまして、したがってそれは大変歓迎されるということになっております。ただ、日朝間の協議が続くということであっても、すぐに大きな結果は出ないだろうと。どこかの時点で日朝間にですね、包括的な協議を始めるということの合意があるかもしれないという程度で見ておりました。日朝間の政府間交渉が続くと、それは確実に南北対話を刺激する、南北間の対話がおそらく始まり続くであろうと見られるわけであります。それは中国の専門家の人たちもそういう見方をしておりまして、そうなると朝鮮半島の平和と安定に当然寄与するということでありますので、そういう期待を込めてですね、日朝の政府間交渉というのが今後も続いていくという見通しを中国の専門家はしているようでありました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、有本恵子さんの事案についてご説明します。有本恵子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1983年7月頃、イギリスでの留学を終えて帰国を予定していた有本さんは、デンマークのコペンハーゲンから日本の家族に届いた手紙を最後に消息を絶ちました。1988年に石岡徹さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの決心の手紙が届き、石岡さん、松木薫さん、そして有本さんの3人が、平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査調査により、3人は北朝鮮に囲まれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。有本さんについて、北朝鮮はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は、有本さんは石岡徹さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして、1988年11月4日の夜、チャガンド、フィチョン市内の招待所で寝ている間に、暖房用の石炭ガス中毒で、子供を含む家族全員が死亡したとしています。 しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかもすでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて、極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを希望したという北朝鮮側の説明は不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、有本さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には有本さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。このように有本さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。北朝鮮側の説明には、他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、有本さんは、ヨド号ハイジャック犯とその関係者によって、ヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。しかしながら、北朝鮮側は、ヨド号ハイジャック事件関係者が日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。北朝鮮側の主張には、北朝鮮がかくまっているテロリストが関与した犯罪行為を隠蔽しようとする意図があったとも受け止められます。日本政府は、有本恵子さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、有本恵子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は、今週の一曲です。お届けするのは、1971年のヒット曲。加藤和彦と北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は、次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。 日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。